まあ、キーワードとしては、障害者の方の自立と社会参加を応援するっていうのがポシブルのスローガン的なものであって、
NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシティのポッドキャスト番組 SB キャストです。この番組は様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介、活動のきっかけや思いを伺うポッドキャスト番組です。進行を務めますのは私、サイドビーチシティにて DX 推進サポートなどの活動を行う高め知恵です。どうぞよろしくお願いいたします。今回のゲストは兵庫県三田市の NPO 法人ポシブル、藤田義和さんでございます。藤田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではまずは簡単な自己紹介からということでお願いできますでしょうか。
はい、ご紹介に預かりました、NPO 法人ポシブル理事長の藤田と申します。私自身は今兵庫県三田市においてこの NPO 法人ポシブルがありまして、で実はまあ沖縄の方にも支店がありまして、まあ本部が兵庫県三田市にあって支店がまあ沖縄にある那覇市ですね、那覇市の方にあるんですけども、那覇市で活動させてもらってます。私自身はもともとは山口県の出身で、まあ大学で福祉、社会福祉士の専攻大学で、兵庫県の方に来まして、で、就職するにあたって、この NPO 法人ポシブルっていうのを、仲間と共にですね、一緒に立ち上げて今に至ってるっていうふうな形になります。はい。
はい。よろしくお願いいたします。沖縄にも、はい、沖縄でも活動されてるんですね。
そうなんです。はい、沖縄にもあるんです。はい。
そうですね。こちらはいざ実際にこちらでお声掛けしようと思って調べているときに初めて見つけてびっくりしました。
は
い、
ああ、実は2021年に沖縄の方でも、はい、支店を、展開していきまして、はい、そうなんです。
ありがとうございます。それではまずこちらのポシブルの具体的な活動の内容についてということでお伺いできればと思いますが、まずどのような活動をされているのでしょうか。具体的にお伺いできますでしょうか。
はい。私たちは手足が不自由な方の地域での生活っていうのをサポートさせてもらってまして、まあそのサポートの方法の一つとして、一つはホームヘルパーの派遣の方を一つは大きくさせてもらってまして、まあ、その他に、まあ、そのご利用者の方であったり、まあ、手足の不自由な方が、いわゆるその、例えば交通事故とかで中途障害になって、これから先どういう生活していったらいいんだろうっていった時とかに、まあ、ご相談を受けたりとかですね、そのような相談ごともさせてもらったりとか、あとは、まあ、まだまだ、手足の不自由な方が、地域で生活されてるってことが、周りの方に知られてないっていうこととかもあって、まあ、できる限り年に一回はセミナーとかをですね、地域セミナーとかを開いて、普及啓発活動をしたりとか、あとは、ま、公共交通機関ですね、が、車椅子をご利用の方、にも、まあ、円滑にですね、ご利用いただけるようにっていうところとかですね、あとは、まあ、旅行とかも楽しめるようにっていったところで、まあ、バリアフリー調査というんですかね、まあ、そういうのも、やって情報発信とかはしております。はい。
ありがとうございます。ホームヘルパーの派遣のほか、あとは障害が出てきた方の、ね、相談ですとか、あとは認知度向上、バリアフリー調査などいろいろされていらっしゃるんですね。
はい、そうです。
ありがとうございます。はい。はい、そうですね。このような活動を行うようになった目的というか、はい、このような活動をするようになった理由といいますか、そういうのも何かございますでしょうか。
はい、そうですね。もともとこの、法人の発起人としては、手足の不自由な方が、もともと宮野というものが、この、自分が、中途障害、交通事故で、手足が不自由になられた方で、 で、その方が今までは手足が、まあ、自分の思うように動いて生活してきたところを、まあ、急に事故に遭われて、あ、手足が不自由になったことで、今までの生活が全て崩れてしまったっていうところで、今まで、なんていうんですかね、生活してきた場っていうんですかね、自分のコミュニティであったりとか、ネットワークとかっていうのも、全てが、まあ、社会からこう、阻害されたような形になってしまって、なんとかそれが、まあ、改善できないかなっていうところで、いろんな、まあ、活動をされてきてたところを、僕が学生の時にですね、その宮野と出会いまして、で、僕もボランティアっていう形で、そういう手足の不自由な方の、外出とか外泊のサポートっていうのをさせてもらってて、まあ、そこから、まあ、一緒に、この、手足の不自由な方を、がもっと、地域で生活できたり、まあ、楽しむことができたりとかですね、また学ぶことだったりとか、働くことっていうことができるような、社会づくりっていうのをやっていきませんかっていうところでお声掛けいただいて、まあ、この NPO 法人ポシブルが設立されたっていうところになるんですけれども。はい。
うん、ありがとうございます。そうですね、はい。はい。手足が不自由になって、まあ生活が崩れた、ネットワークから離れてしまったというところで、そこを改善できないかということから活動を始められたんですね。
そうですね。はい。
はい。ありがとうございます。そうですね。やはり自分も本当に一時期病気で手足が不自由になったことっていうのはあるのですけれども、やっぱりそれだけでも結構行動の仕方って思い切り変わってきますし、やっぱりそれで考えなければいけないこと、やらなければいけないことってたくさんあるだろうなっていうふうに思います。そういうような方々が自立して、まあ自分で動き出すための一つのサポートという形になるんですかね。
はい、そうですね。まあ、ご本人さんたちも、まあ、これから先、まあ、今まで手足が動いてたのに、急に動かなくなるって言ったら、もう、どうしたらいいのか分かんないってところから始まって、で、何かまあ、一つこれやりたいなって何か思って、周りに発信したとしても、大体手足が動かないから、無理だろうって、まあ、周りから言われちゃう。で、自分がやりたいその気持ちっていうのを、まあ、自分で表現できないので、周りにお願いするわけなんですけども、なかなか周りの理解とかも、難しかったりとかするところがあるので、まあ、そういう本人さんたちの気持ちに寄り添えるような、やっぱり、サポートっていうのをしていくことによって、まあ、その人たちが生き生きとですね、残りの、人生っていうのをね、楽しみながら、豊かな人生を送れるようにっていうところが、やっぱり、一番の目的としているところでもありますかね。はい。
そうですね。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。それでは、こちらの活動について、はい、いろいろな方を対象とした活動というのがあると思いますけれども、
はい。
活動自体で主に対象としているのは、やはり、障害がある方、障害が発生した方という形になるのでしょうか。
そうですね。はい。主に今の、携わらせていただいている方々とかも、手足の動かない方がほとんどですね。まあ、たまに、何て言うんですかね、心の病のを抱えられた方とかも、たまに、事務所の方に、足を運ばれて、いろいろ悩みを相談されることとかもあったりするんですけれども、まあ、主な、サポートさせてもらっている方は、手足の動かない方になってきますかね。はい、
うん。なるほど。ありがとうございます。手足が動かない方が主な対象という形です、
ね。そうですね。はい。
その他だと、あとは、先ほどお話をされたセミナーですとかで、他の、はい、地域に活動されているいろいろな方々というのも対象になってくるということでしょうか。
あ、そうですね。本当に、そのセミナーとかの対象者の方っていうのは、主に本当に、まあ、まだまだ、やっぱり、介護保険って言って高齢者の介護であったりとか、そういうのはよく知られてると思うんですけれども、障害ある方の介護とかサポートっていうのは本当にまだまだ知られてなくてですね、まあ、ホームヘルパーの求人応募とか、そういうのをした時にでも、まあ、問い合わせがあった時に、施設で働くことになるんですかねとか、高齢者ですかねっていう問い合わせが、あったりするんですね。まあ、求人応募の方にホームヘルパーとか、訪問介護とかっていうような表記とかさせてもらってたりとか、 手足の動かない方のご自宅に訪問して、サポートを行ってもらいますよとかってご案内とかさせてもらってるんですけど、まあ、まだまだやっぱり認知がされてなくてですね、まあ、そういったことで、うん、一般市民の方に向けてであったりとか、あとは教育関係の方とか医療関係とか福祉関係者の方とかでも、やっぱり手足の動かない方っていうのを生活っていうのがどんなサポートが必要なのかとかっていうのをやっぱ知ってもらうために、セミナー等を行っているって感じですかね。
ありがとうございます。そうですね。自分も以前本当に学校で、はい、例えば車椅子体験ですとか、はい、もうしたこともありますし、まあ、はい、本当にそういうようなことっていうのは多分今の学校でも行われているのではないかなというふうに思いますが、やっぱりそういうようなところにも、ポシブルとして関わっていくっていうことがあるということなんでしょうか。
そうですね。体験活動とかも、ポシブル、発起人としては他に地域で D6 さんだっていう団体さんがいらっしゃるんですけれども、そこの、団体をまとめている方が、その車椅子を利用されて生活されていらっしゃる方で、その方が、そういうのをどんどん学校向けとか、一般市民向けの方にやっていきたいんだけど、一緒にやっていきませんかっていう声掛けをしていただいてですね、ここ2年ぐらいですかね、そういう活動を一緒に、させてもらってたりとかしてまして、昨年の10月とかにも、確か、そういう活動っていうか、一般市民向けに、車椅子体験活動とか、っていうのをさせてもらってたりしてますかね。
はい。ありがとうございます。車椅子体験活動もそうですね。はい、出るんですね。
はい。
ですね。ありがとうございます。それでは続きましてですけれども、活動に関して、課題に感じていることなど何かございますでしょうか。
はい、そうですね。やっぱり一つは人手不足ですかね。まあ、どこの、どんな業種でも、そうなんですけど、若い世代の方っていうか、働く人口っていうのがどんどん減ってきているのは相対的にあるんですけど、まあ、介護とか、そういう障害ある方とかのサポートってなった時に、まあ、あんまり皆さんこうイメージが湧かなかったりとか、まあ、イメージできたとしても、昔も今も言われてるかもしれないですけど、3K とか、臭い汚い、給料安いみたいな感じとかで、よく言われたりするんですけれども、まあ、そういうイメージっていうのが、やっぱり根強くて、
うん、
で、また若い方がそういうのに関心を持ったとしても、その親御さんとかがまだそういうイメージを持ってられたりすることが多くて、で、それでまあ若いんだからまだそういうのには携わらずに、いつでもそんなんできるんだから、みたいな感じで言われることもあるみたいで、まあそういった意味で、やっぱ人で、人を、多くの人に関わってもらおうと思った時に、まあ、どうしていったらいいのかなっていうところで、まあ僕も大学の先生とかに、お世話になった大学の先生とかにお願いして、僕らの活動っていうのを、ちょっと、講義の中でお話しさせてほしいっていうことをお願いさせてもらって、で、ちょっとイベントとかを組んでとかですね、まあ、そういうのを、参加しませんか、知ってもらうためにですね、呼びかけて、学生の時からそういうのをちょっと仕掛けていって、どんどん関わってもらえたらなと思って、で実際に、まあ、うちの方でも何人かこう学生さんが、来ていただいたりとかして、学生のサポーターとかも、まあ、確保していけるようにってはしてるんですけど、まあ、それでもなかなか、関わってもらえる人っていうのは、まあ、設立でも13年、4年ぐらい経つんですけど、当初に比べたら、やっぱりどんどん減ってきてるのは確かで、まあ、これからどんどん、まあ、若い方だけではないんですけれども、いろんな方に関わっていただくっていうところで、その辺がまあ課題に感じているところですかね。
そうですね。若い人に関わってもらうっていうのは、そうですね。大きい課題ですね。やはり、本当に人手不足っていうところが大きくのしかかる団体は多いと思いますし、やっぱりそこについては、はい、NPO っていうところとか、もう全体的にそうなのかなっていうふうに感じるところはあります。 やはりどんなに先進的な、本当に最近人気な活動をされている団体でも NPO となるとやっぱり人がぐっと減ってしまうというところはあると思いますので、そこは難しいところですよね。
そうですね。なかなか、言葉と、あとはこう、マスコミっていうかマスメディアで流れてくるその NPO っていうこのイメージだけが、多分皆さんの中にあって、本当は紐解いていくと、全然なんか怪しい団体とか、ね、NPO っていうだけで怪しい団体とかでよく言われることもあったりするんですけど、まあ全然そういうことはなくて、きちんと、いろんな分野の、活動分野のある中でこういう活動を取り組んでいくんだよっていうのをちゃんと明言して、まあ、毎年報告とかもさせてもらいつつ、なんていうんですかね、会社の透明化に図っているようなところではあるんですけど、なかなかその辺のハードルも確かに、感じたりするん
ですね。
はい。
ありがとうございます。本当に NPO が話題になって、はい、NPO 自体の印象が変わるっていう話を聞くために、でも NPO ってただの法人格の一つでしかないので、
そうです。
NPO をひっくるめて語るって、株式会社そのものを語るのと同じようなぐらいのような気がしなくもないんですけれども、
そうですね、
やっぱりそうなってしまうんだなっていうのはよく感じますね、やはり。
そうですよね。結構一括りにされがちで、うん、もう皆さんやってることって。
やっぱり一括りにできるもんじゃないんですけどね。
そうですよね。本当に、いろんな本当に分野で国際的な活動をする NPO 法人もあったりとか、うん、僕らみたいに、障害ある方に関わるような、そういう分野の、活動分野の NPO 法人もあればっていう、まあ教育とか文化とかいろいろね、国が定めてる、こう、活動分野の、たくさんある中で、まあ、会社としても社会貢献していくことを前提の、法人格っていう、まあ、イメージではあるんですけど、会社っていうイメージでは、そういうイメージを持っていただけたら嬉しいなと思うんですけれどもね。
そうですね。やっぱり、本当に、社会福祉とか一言に言っても本当にいろいろなバリエーションがありますし、はい、それは海外に向けてでもありますし、はい、地域の方々に向けてでもありますし、はい、その地域に向けてであっても本当に障害対策とかでもあるし、高齢者向けでもあるし、子育てもあるしって本当にいろいろなところに分かれているので、やっぱりそこをもっと見つめて、その中で改めて自分に合うところあれば来てほしいなっていうところは思うところがとてもありますね。
はい。いや、本当そうですね。はい。
そこは本当にすごく感じます。やっぱり自分も、先日特に1月あたりって本当に NPO の活動がっていうふうにニュースで取り上げられることも多くて、やっぱりそういう時に必ず NPO ってまともなことをやっている NPO の人はどう思ってるんだろうとかいうふうに話題に上がるんですけども、いや、NPO と、それって法人格の一つでしかないので、別に、あの NPO とうちの NPO は全然違いますよ。関係もないし、別にそれによって憤慨することも何もありませんよっていうふうに思うんですけれども、やっぱりそこはなかなか、受け入れられないというか、ピンとこないということも多いのかなっていうふうに思いますね。
そうですね。
はい、うん。ありがとうございます。本当にそうですね。はい。やっぱりそこのあたりについては、やっぱり自分たちともしても課題だなっていうふうに思っています。やはりそういうふうなところの印象を変えていかないと、やっぱり人も増えないですし、やっぱりその NPO に周りの人の流れっていうのも変わらないと思いますので、はい、そこは自分たちも立ち向かっていかなければいけない課題だなというふうに思います。はい。
そうですね。はい。
はい。ありがとうございます。続きましてですけれども。
はい。
IT について、どう関わっていきたいなど何かございますでしょうか？
そうですね。一つはその、まあ、ホームヘルパーの派遣の活動もさせてもらっている中で、まあ、国の方も、補助金とか、そういうのを、やってる中で、ホームヘルパー活動って、まあ、いろんな記録とかも求められてまして、まあ、そういうのをですね、ソフトであったりとかを活用していきませんかっていうのを国も進めてまして、まあ、僕らもそういうのをちょっと導入、今はしてまして、できる限り、現場で働くホームヘルパーさんたちが、 その介護にですね、集中できて、いろんな記録をね、今、最近は、法律もたくさんできて、いいことなんですけど、記録とかもたくさん求められている中で、うん、まあなんか、現場に行っても記録をしに行ってるのかなっていうぐらい、それをずっと頭の中でずっと、持ちながら、なんか、本人さんのことをしなくちゃいけないみたいなことが結構多くてですね。まあその辺を、まあ、ご利用者さんの、サポートに集中できるようにっていうところで、やっぱり一つは、まあ、介護ソフトの導入とかを今は、させてもらってたりしますかね。あとは、今ホームページもあるんですけど、このホームページももうちょっと、見やすく。で、また情報発信とかも、もうちょっと、頻繁にしていくことができたらなと思ってて、まあ、ホームページをもうちょっと、修正していったりとか、あとは、インスタグラムとかもね、一応やってたりはするんですけれども、まあ、そういうのを使ってですね、どんどん、手足の不自由な方っていうのが、どんなサポートがあれば、地域でも、まあ、僕たちと変わらず、まあ、手足が動く方と変わらず、生き生きとね、豊かな人生を送れるんですよ、っていうことを、情報発信できたらな、というふうに思ってますかね。はい。
ありがとうございます。そうですね。やっぱり、特にホームヘルパーとなると、やっぱりデータ化、記録を取らなければいけないという事態はすごく多くなると思いますし、そこのデータ化を推進していくことっていうのは重要になりますね。はい。そうですね。ありがとうございます。
はい。
やはり、IT って、特に、こういう介護の分野とか、一人当たりに入れる人が少ない分野になると、やっぱり自分の力をちょっと増やすためのツールとして非常に使えるところは多いと思いますので、やっぱりそこは活用していけると嬉しいですね。
はい、そうですね。あとはなんかデータとかも最近であれば、クラウドで共有ができたりとかするようになってて、まあそういうので、まあどこにいてもって言ったらおかしいですけど、まあ、常に、ご利用者の状況であったりとか、まあ、スタッフの状況とかっていうのを、そのクラウドを介して、状況判断、把握して、したりとか、判断して、皆さんに、何かを依頼したりとかっていうのも、なんかできてきたりするので、まあ、でも本当に10年ぐらい前に比べたらすごい便利になって、いろんなところで、仕事ができるなっていうような感じではあるなと思ってて、まあ、そういうのも、まあ、取り入れたりとかしつつ、業務の効率、ね、まあ、できる限りの効率化っていうのを図ってるような感じですかね。
うん、ありがとうございます。こういうクラウドの共有もそうですけども、一人当たりに追わなければいけない作業量とか責任とかが減らせる仕組みっていうのはたくさん作れると思うので、やっぱりそういうようなところをもっと使っていければいいなと思いますし、こちらとしてもサイドビーチシティとしてはやっぱり IT の利活用支援っていうのもありますので、やっぱりそういうような取り組みの仕方、使い方っていうのをやっぱり発信していければいいなというふうに思うところでもありますね。
はい、なるほどですね。はい。
ありがとうございます。本当に、こういうようなインターネットの仕組みを使って、もっとお互いが楽にできるような仕組みや、あとはあるいは、こういうのことをしている人がいるんだよということが、より多くの人に伝わる仕組みっていうのを考えていければいいなというふうに思います。はい。先ほどのホームページもインスタグラムもそうですけれども、
はい、
そういうような仕組みがもっとあってくれると、出てきていけるといいですよね。
はい。そうですね。はい。
はい。ありがとうございます。それでは、その他ですが、今後、例えばやりたいことややってみたいことなど何かございますでしょうか？
そうですね。今も、やり続けていることではあるんですけど、まだまだやっぱり知られてない、私の不自由な方とか、障害ある方っていうのが、地域で生活していることってまだまだ知られてなくって、僕もこういうお仕事に携わるようになって、障害福祉の方でも、介護保険でいうケアマネさんって、大体皆さん聞いたことあるかなと思うんですけど、障害福祉の方の制度の中でも、同じようなケアマネさんの業務をやるような相談員さんっていうのが、相談員のお仕事っていうのがあって、まあ、それに僕も、関わらせてもらってるんですけど、まあ、そのお仕事をすることによって、実は地域で、こんなに身近に、他の、まあ、身体障害、まあ、手足の不自由な方だけではなくって、知的にとか精神障害の方とか、あとは発達障害とかって最近はよく言われますけど、そういう方々が、 あ、すごく地域に、身近にいるんだなってことをすごく僕は知ってですね。まあ、そういう方が本当に身近にいてて、実は地域の中でコミュニティで、まあ、なかなか今、核家族化とかで地域のつながりっていうのがなかなかまあ、持ちづらい世の中ではあると思うんですけど、まあ、つながりを持たなかったとしても、そういう方が地域でこうやって一緒に暮らしてるんだってことを、やっぱりもっと知っていただきたいなっていうところで、まあ、普及啓発活動っていうのも継続的にやっていきたいなっていうところと、まあ、あとは、障害があってもなくてもですね、まあ、ある方とかでも、僕がまあ目指してるのは、人として生まれてきたのであれば、みんなが同じチャンスを持つべきなのかなって思ってて、まあ、手足が不自由だから、こういう仕事にはつけないとか、この学校には行けないとかっていうこととかも、やっぱりまだまだあってですね。で、そうなった時に、選べる選択肢っていうのが、まあ、皆さん少なくなってくるんですけど、まあ、それが障害がない人もある人も同じような、その機会っていうのを過去というか作っていくことができたら、みんなどんな状態にある人とかでも、まあ、同じだけのチャンスがあって、人生も豊かになるんじゃないかなっていうところがあって、まあ、一つは、その、物理的なバリアっていうところがあるので、その物理的なバリアに対して、まあ、引き続き、バリアフリー調査であったりとか、公共交通機関とかでも、また、今度、検証するんですけど、飛行機とかですね。飛行機とかでも、積める車椅子の大きさとかが、飛行機の機体によって、変わってきて、例えば、まあ、兵庫県から、沖縄に行きたいなってなった時に、神戸空港っていうのがあるんですけど、神戸空港が飛んでる飛行機には、車椅子の方は乗れませんよと。なので、伊丹とかそっちの方から乗って、そっちの飛行機に乗って沖縄行ってくださいねとかですね。まあ、あとは、以前あったら、宮古島とか行くのにもですね、一旦東京まで、羽田まで行って、羽田から宮古島行ってくださいねとかですね。そういうこととかもあったりするので、まあ、そこに関して時間と労力とお金がたくさんかかると。障害ある人、まあ、車椅子乗る人がそういったふうなことをまだしなくちゃいけないってなった時に、同じように楽しみたいのに、たくさんの労力とお金と時間がかかるってなると、やっぱりなかなか一歩踏み出しにくい。何かやろうと思っても、まだまだそういう飛行機一つにとってもそういったまだ社会であったりするので、まあそういったところを一つ一つですね、紐を巻きだから、そういう地道な活動っていうか、こうやったらこう、飛行機も使えるよとか、実際にこう乗せてくださいってお願いしてみて、実際検証してみていただくとか、まあそういうのをしていきながら、まあ一つ一つちょっと地道な活動ではあるんですけれども、皆さんにですね、一つでも多くの選択肢が得られるような、活動っていうのもしていきたいなというふうに思ってますかね。
なるほど、ありがとうございます。はい、障害があってもなくても本当に同じチャンスをということで。
そうですね。はい。
確かに本当に飛行機の事例っていうのは全く想像がつかなかったというか、まあ自分自身があんまり飛行機に乗らないからっていうのもあるんですけれども、やはり全く想像ができませんでしたね。そんなこともやはりあるんですね。確かに。
そう。
実際にその場を想像してみると確かにそうだなっていうところはあるんですけれども、やはり、それでも言われないと気づかないっていうところは本当にあるなっていうふうに思います。多分、以前自分は障害の形としてはまた違いますけども、はい、視覚障害のある方がどうやってスマートフォンを使ってるかっていう話をいくつか聞いたことがあって、やはりそういうような人も本当にキーボード、Bluetooth のキーボードさえあれば普通にスマートフォンは使えるのでっていう話もありましたし、あとは本当に全く見えないわけじゃなくて、すごく近くだけしか見えないっていう方は、やっぱりスマートフォンのカメラを使ってカメラ越しであれば世界が見えるのでっていうような使い方をされてるっていう事例も聞いたことありますし、本当にこういうのって聞いてみないとわからない。聞いてみると、あ、確かに言われてみればその通りっていうところはすごく多いけども、でも聞いてみないとわからないっていうのは多いですよね。
そうですね。で、なんか、結構こう、そうなんですよ。結構まあ知らない方はたくさん多分、僕もこういう世界に入ってたからこそなんかわかることもあって、でも他の一般の方とかって、まあなかなかわからないこととかあると思うんですけど、知らないことは僕も悪いことじゃないなと思うんですけど、何かをきっかけの時に、 ぜひ積極的にじゃないですけど、いろいろ知ってほしいなっていうのはありますね。
うん、
はい。知ってみていただいて、それが本当は今おっしゃってたように、その目の見えない方だけじゃなくて、実は僕らにとっても生活が豊かになる情報であったりとかもするんですよ、ね。生活自体は皆さん同じなので、それが何かしらの障害によって、こう、こんな、こう、問題が起きてるっていうだけであって、よくその、手足の動かない方とかも、昔は、なんていうんですか、環境制御装置って言って、今で言ったら、なんていうんですかね、スマートフォンとかで、家の中のテレビをつけれたりとか、なんていうんですかね、アレクサとか、わかりますかね、声で、テレビつけてとか、電気つけてとか、っていうのが、今すごい、ネット環境とその機械さえあれば、音声とかだけで、あとボタンポチポチってこう、携帯で操作するだけで、うん、なんていうんですかね、電気つけれたりとか、エアコンつけれたりするんですけど、昔はそういうのがなくって、何十万円するようなものが、その、体の不自由な方に対して、まあ、購入できる人はその購入して、操作してたものが、それが一般的にも普及してきてて、手頃の価格で皆さんが使えてめちゃめちゃ便利なものになってるって形で、なので、困ってる方が、使ってるものっていうのが、実は僕らの生活も豊かにしてくれるものであるのかなっていうふうに思ってて、なので、そこをどんどんこう掘り下げていくと、みんなの生活もちょっと豊かになるんじゃないかなっていうふうな僕は思ってたりもしますかね。
そうですね。まさにそうですね。自分なんかだと、例えばここ最近だと、文字の入力に音声の入力を一部使ったりとか、文章を読み上げるとかを。よくするんですけども、やっぱりそれについても、もともとはやっぱり、音声の読み上げについては、はい、例えば視覚障害がある方向けのものだったりするところから起源だったりするところもありますので、はい、ただそういうものが巡って、やっぱり、まあ、目は見えるけれども、はい、手がなかなか離せないという人の助けになるっていうところもありますし、やっぱりそういうような時に、なんかいろいろなツールが、実はやっぱり自分たちに役に立つ。障害がない健常な人たちにも役に立つっていうことのことは結構増えてきているとは思うので、やっぱりそういうようなところもありますから、やはりいろいろな IT そのものの仕組みの発達もそうなんですけども、やっぱりそういうようなものがどんどん発展していければいいし、発展していく他にもやっぱりそういうような技術の使い方とかがどんどん共有されていくと、いいんだろうなっていうふうに思います。先ほどの音声読み上げなんかも、自分は使わないからっていうふうに思ってて、使ってないけども、実はこんな使い方があったとかいうのもあると思いますし、やっぱりそういうような情報がどんどん普及していくといいですよね。
そうですね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに、特定非営利活動法人ポシブルの活動に、インターネット上から何か関わるとか、はい、何か方法はありますでしょうか？
インターネット上からですか。はい、一つは、まあ、例えば、ホームページとかそういった感じですかね。ホームページ。
そうですね。やはり、自分自身も、横浜から、はい、サンダーと直接自分自身が関わりがない場所ではありますけれども、はい、そういうのは、はい、人の活動の情報とかも、非常に簡単に知ることができる状態になったと思うので、やっぱりそういうところで、横浜からとか、東京から、はい、じゃあ、サンダのこのポシブルさんの活動にもちょっと関わってみたいとかいう方も出てくるかと思います。やっぱりそういうような人が、じゃあどうやったら、ポシブルの活動に関われるのか、協力できるのかっていうところが何かありますでしょうか。
あ、そうですね。一つは、でも、インターネット上を通じてこう活動に関わっていただくってところで、まあ、そこまで僕らも、インターネットの活用ができてるかってそうじゃないかもしれないですけど、まあ、一つは、まあ、どんな活動をしてたりとか、その手足が不自由な方がどんな生活してるのかなっていうのは、できる限りホームページとかでも情報発信とかしてたりするので、一つはそれをもう知っていただくっていう意味で、ホームページの方で、ひらがな4文字でポシブルと入れていただいたら、大体Google の検索サイトでは一番最初に出てくるので、アクセスしていただいて、知っていただけたらなっていうのが一つと、あとはご利用者の方とかでも、音楽活動とかですね、してる方とかもいらっしゃったりするので、で、YouTube で、 最近ライブ配信とかですね、そういうのこととかもされてたりするので、そういうのを、あ、こんなこともできるんだっていうのを知っていただいたりとか、あとはこの、今回お話しいただいた中でも、うちで、障害ある方も、就労していただいてまして、まあ、その方が、サンダにあるハニー FM っていうね、FM 局で、第4金曜日にですね、出演させてもらってて、でそこでもいろんなお話、していただいているので、そういうの聞いていただいたりとかですね。で、またセミナーとかするとかってなった時に、最近のそのズームを使ってですね、オンラインとかでの取り組みとかもしてたりするので、まあ、ぜひそういうのを参加していただいたりとかすると嬉しいかなというふうに思います。
はい。ありがとうございます。何よりもまずは知ることをですね。
はい。そうですね。どんどん知って。
はい。その他 YouTube での活動をしている人もいるので、そちらの方も見るとかですね。
はい、そうですね。
本当に、今だと本当に活動について知るっていう方法たくさんありますし、やっぱりこういうような今回の SB キャストのようなきっかけをはじめとして、やっぱりそういうようなものを見ていくとかしていただければいいなというふうに思いますね。はい。
はい、
ありがとうございます。
はい。
それでは今後インターネットで、このポシブルの活動を知るには、やはりそのホームページとかからっていう形になるんでしょうかね。
そうですね。あとは、インスタグラムもやってるので、インスタグラムも兵庫の方と沖縄の方でやってたりするので、そちらの方も、まあ、ポッシブル、英語で、ポッシブルって可能性とかって意味なんですけど、ポッシブル、アンダーバー兵庫、ポッシブルアンダーバー沖縄っていうのを調べていただくと、多分出てくるかなと思うので、あとはその、ホームページの方にも確かリンクが貼ってあったと思うので、もしよかったら、あんまりちょっと更新はできてないかもしれないですけど、どんな様子かっていうのは過去のですね、様子とかは見て取れるかなと思うので、そういうので知っていただけたら嬉しいかなと思います。
はい。ありがとうございます。はい、こちらについては、このポッドキャストの概要欄にも表示をされるようにして、いたしますので、はい。ぜひそこからでも見ていただければと思います。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは最後になりますけれども、特定非営利活動法人ポシブルの活動のキーワード、こちらをお伺いできますでしょうか。
はい。キーワードとしては、障害者の方の自立と社会参加を応援するっていうのがポシブルのスローガン的なものであって、これからもですね、その障害ある方が自分自身の人生を自分自身で築くっていうところと、あとはやっぱり人っていうのは人と交わってこそこう、なんていうんですかね、人生の豊かさにつながると思ってるので、そういった意味でその社会参加、家にいるんじゃなくてどんどん外に出てっていろんな人と交わっていろんなコミュニティに入っていって、いろんな経験してそれがまあ振り返ると人の人生にっていう風になっていくのかなって思うので、うん、まあそういった意味でその自立と社会参加をこれからもポシブルっていうのは応援サポートしていきたいなという風に思います。はい。
そうですね。はい。ありがとうございます。障害者の自立と社会参加を応援するということです。
はい。
はい。そうですね。自分もそういうような活動、近い活動をしているところはあるので、やっぱりそういう社会参加、はい、応援することによって、結果的に自分たちも応援する側も応援されるっていうところがありますので。
そうですね。はい。
なんかぜひ積極的に関わってほしい。意外とそこによる発見っていうのもあったりすると思いますので、そういうところでいろいろと活動してほしいなっていうのはありますね。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
その他何か、これは言い残したな、これだけは言っておきたいな、何かございますでしょうか。
そうですね。もしですね、僕らは、いわゆる、障害ある方、手足の不自由な方のサポートをさせてもらってるっていうのを、ご紹介させてもらったんですけど、お話しさせてもらったんですけれども、そうなったとしても、もしですね、周りにそういった方がいらっしゃったりとか、ご自身がそうなったとしても、まだまだこれから人生楽しく過ごすことができますし、楽しく過ごすためには、 まあ、いろんな工夫であったりとか、制度の活用であったりとか、そういうのが必要にはなってくるんですけれども、まだまだやっぱり適切なサポートがあれば、人生楽しむことができるっていうふうに思っていただけたら嬉しいなと思っているので、まあ、そういった意味で、各地域にですね、そういうのをサポートしている団体さんもいらっしゃると思いますし、まあ、もしそういうので悩みとかありましたら、保守部の方まで、藤田の方まで、一言なんかこう、ご連絡いただけると、一緒に、何か僕自身が解決することはできないかもしれないんですけど、一緒に悩みを共有して、問題共有して、一緒に考えることはできるかなっていうふうに思ってますので、まあ、そういうことがあればですね、気落ちせずに、まだこれから人生続くんだと思って、そういう気持ちで思って、何か、一歩踏み出してみる。一回連絡してみるとかですね。そういうのしていただけると嬉しいなというふうに思います。
そうですね。ありがとうございます。本当に、こういうふうに障害が何か残ってしまっても、そこから先できることってすごくある。ただ、もちろん方針転換はしなければいけないので、そのための情報ってたくさん散らばってますから、やっぱりそういうのものを集めていって、こういうところに行けば、そういう情報ってありそうっていうのを知っていく。っていうのも非常に重要だと思いますし、そのための場所としてまずはこういうポジブルさんみたいなところを見ていただければいいなというふうに思いますね。はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。はい、
それでは今回は特定非営利活動法人ポジブル、藤田さんにお越しいただきました。藤田さん、どうもありがとうございました。
はい、こちらの方こそありがとうございました。
ありがとうございました。今回は兵庫県三田市と沖縄県那覇市にて、主に手足が不自由な方の生活サポートのほか、生活に関するセミナー、交通機関などのバリアフリー調査など、手足が不自由な方の生活サポート全般を行う NPO 法人ポシブルの藤田義和さんに活動の内容や思いを伺いました。何らかの事故により中途障害を負う。すると今まで生活をしていたコミュニティであったりネットワークであったり、全てのものから阻害されたような気持ちになってしまう。そんな体験を持つ人にかかり、どうにか改善できないかという課題を感じた藤田さん。自分がやりたいという気持ちを表現する、周りの理解を得る、そうしてその人たちが残りの人生を楽しみながら送れるようにサポートをしていく存在として NPO 法人ポシブルは生まれました。障害がある人、障害がない人、生活自体は皆同じ。障害がない人に向けた様々な取り組みが障害がない人の生活の助けになることもある。だからこそ障害をしっかり見てほしい、知ってほしい。そのための情報をポシブルは日々発信しています。 NPO 法人ポシブルの活動のキーワードは、障害者の方の自立と社会参加を応援する。手足に障害がある人が楽しく暮らす、それは決してできないことではない。でもそのためにはいろんな工夫があったり、制度の活用であったり、そういうのが必要と藤田さんは言います。まだまだ適切なサポートがあれば人生を楽しむことはできる。だからこそまずはそれらの方法を知ってほしい。皆さんも NPO 法人ポシブルや様々な障害がある方の活動を見て、何か一歩踏み出してみませんか？このポッドキャストの感想は、YouTube やスタンド FM のコメント欄などで受け付けています。それらが使えないという方は、まちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、SB キャストは継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心おありの方は、ぜひ寄付サイトもご確認ください。
今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読ないし、チャンネル登録などをして次をお待ちいただければと思います。それでは今回の SB キャストを終了します。お聞きいただきありがとうございました。